2月17日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。チョン・ウィヨン外交部長官は中国の王毅外相と電話会談を行い、習近平国家主席の韓国訪問などについて話し合いました。慰安婦被害者のイ・ヨンスさんは、政府が慰安婦問題を ICJ 国際司法裁判所に付託するよう訴えました。韓国大法院による元徴用工への損害賠償判決で、被告の三菱重工業が申し立てた即時抗告をテジョン地方裁判所は棄却しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。チョン・ウィヨン外交部長官は16日、就任後初めて中国の王毅外相と電話会談を行い、習近平国家主席の韓国訪問などについて話し合いました。外交部によりますと、両長官は会談で韓中関係や韓半島問題、地域情勢など両国の関心事項について意見を交わしたということです。また両長官は両国の高官級の交流が戦略的パートナーシップ関係を結んでいる韓中関係の発展に重要な影響を及ぼすため積極的に推進していくことで一致しました。王毅外相は習近平国家主席の韓国訪問に対する意思を改めて言及し、両長官は新型コロナウイルスが落ち着き次第、習主席の韓国訪問が早急に実現するよう協力することで一致しました。両長官は韓中国交正常化30周年を来年に控え、今年と来年を韓中文化交流の年と定めているため、この成功に向け両国間の交流と協力をさらに発展していくことで合意しました。慰安婦被害者のイ・ヨンスさんは16日会見を開き、ICJ 国際司法裁判所に付託するよう政府や国民に訴えました。記者会見でイさんは、ソウル中央地裁が日本政府に慰安婦被害者らへの賠償を命じたが、日本政府は国際法違反であると言い張って無視していると述べました。その上で、韓国政府が乗り出し国際法に基づいて日本の罪を明らかにするべきだ、日本が過ちを悟って反省するようICJ の判断を受けてほしいと訴えました。ソウル中央地裁は先月、慰安婦被害者12人が日本政府を相手取って起こした裁判で、1人当たり1億ウォンの慰謝料を支払うよう日本政府に命じ、日本政府が控訴しなかったため判決は確定されました。イーさんの会見を受け、外交部は被害者と緊密にコミュニケーションし、円満な解決に向け最後まで取り組む考えだとして、慰安婦問題の ICJ 付託について慎重に検討する考えを示しました。韓国の市民団体バンクと慰安婦支援団体などは17日オンライン記者会見を開き、慰安婦被害者を売春婦と主張したハーバード大学のラムザイヤー教授の論文の撤回と辞任を改めて求め、来月1日の独立運動記念日にハーバード大学の前で抗議デモを行う計画だと明らかにしました。バンクによりますと、ラムザイヤー教授の論文の掲載を撤回するよう求めるオンラインの請願運動に現在まで1万2000人が署名していて、そのうちの 80% 以上は外国人だと明らかにしました。また国内外で慰安婦問題を研究している教授や研究者1000人余りがラムザイヤー教授を批判する声明を17日発表する予定です。ハーバード大学側はバンクに送ってきたメールの中で、大学内での学問の自由は不快感を与える内容に対する論争も全て含まれるとした上で、ラムザイヤー教授の意見は個人の意見だとしました。今回の事案について大学側は関与しない方針を間接的に示したものとみられます。 韓国大法院が元徴用工への損害賠償を命じた判決をめぐり、被告の三菱重工業が申し立てた即時抗告についてテジョン地裁が棄却したことが分かりました。テジョン地裁は今月9日、特許権に関する差し押さえ命令に対する三菱重工の即時抗告を棄却し、10日に三菱重工に棄却決定書を発送しました。テジョン地裁は棄却の根拠について、この問題に関する再建は韓日請求権協定の対象にはならないとする大法院の判決にあるとして、韓日請求権協定に基づく仲裁委員会の仲裁手続きが行われていないなどとする三菱重工側の主張は差し押さえの障害とみなすことはできないと説明しました。元徴用工や遺族らは2012年10月、韓国の裁判所に三菱重工を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こし、大法院は2018年11月に一人当たり最大で1億5000万ウォンの慰謝料を支払うよう三菱重工に命じましたが、三菱重工は命令を不服として去年12月に即時抗告をしていました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
北韓のファーストレディリー・ソルジュ氏がおよそ1年1ヶ月ぶりに公の場に姿を見せました。北韓の労働新聞は、故キム・ジョンイル国防委員長の誕生日だった16日、キム・ジョンウン国務委員長とリー・ソルジュ夫人が平壌のマンスデ芸術劇場で記念公演を観覧したと写真付きで報じました。リー氏は去年1月25日に開催された旧正月の記念公演を観覧してから公の場に姿を現さず、重要なイベントにも参加しなかったため、さまざまな推測が出ていました。今回再び公の場に姿を現したのは、北韓の新型コロナの防疫措置に対する自信の表れだとする見方が出ています。韓国軍は北東部カゴンドの南北軍事境界線に近い民間人の立ち入りが制限された統制ラインの検問所付近で16日に身柄を確保した男性は北韓出身で、海岸の排水路を通じて韓国入りしたと明らかにしました。合同参謀本部によりますと、この男性は潜水服を着用して海を渡り、軍事境界線に近い民間人立ち入り統制ラインの検問所付近の海岸に上陸し、韓国軍の警報システムを避けるため海岸の鉄柵の下にある排水路を通り抜けたと推定されるということです。この男性は韓国への亡命の意思を示しているということです。合同参謀本部は今回の件を重く受け止め、地上作戦司令部と合同で現場調査を行った上で後続措置を設け厳重に対処するとしました。中央防疫対策本部は、韓国で開発され初めて使用許可が出た新型コロナの抗体治療薬を17日から医療機関に供給すると明らかにしました。製薬メーカーセルトリオンの抗体治療薬 CTP-59 は、新型コロナの患者の血液に存在する中和抗体遺伝子を取り出して大量生産し、感染者の体に投与する方式の治療薬です。治療薬の臨床試験の結果、軽症患者が重症化する確率を 54% 減少させたほか、回復期間も3日以上短縮したということです。治療薬は無料で提供され、医療機関が製薬メーカーに申請すれば供給されるということです。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は17日までに新たに621人が確認され、38日ぶりに600人を超えました。旧正月連休の2月11日から14日は300人台で推移しましたが、その後感染者が増え、旧正月の家族の集まりによって集団感染が発生したという見方も出ています。 またここ1週間の新たな感染者数が1日平均で431人を記録し、社会的距離の確保措置のレベルを調整するための指数となる1週間の1日平均の感染者数が再び第 2.5 段階の水準になったため、来月から適用される予定の新たな社会的距離の確保措置にも影響を及ぼすか注目されます。以上、キミウジンがお伝えしました。